サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは本日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード3840パスです。
はい、パスさんですね、はい、7つの事業を行われてます、はい、人の美と健康、それから地球の美と健康、こういったものをテーマにしてるんですけれども、成長戦略の中でですね、今後のカタリストとなる可能性のあることを語られてますので、その部分をお聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード3840、東証スタンダード市場上場のパスさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは、代表取締役 CEO の松尾孝之さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この星の未来を笑顔で満たすというパーパスを掲げられ、事業を展開していらっしゃいますが、具体的にどのような事業を展開されているのか、簡単に御社の自己紹介ですね、お願いします。
は
い、
パスグループでは、100年先も人と地球に美と健康というミッションを掲げ、テクノロジーと新しいビジネスモデルを活用し、この地球に暮らす全ての人々の健康で美しく豊かな生活を実現するために事業を展開しています、
はい、
事業セグメントとしては現在7つの事業を展開しております。具体的な事業区分としては、人の美と健康をテーマとしてコスメ事業、ビューティー&ウェルネス事業、再生医療関連事業、マーケットエクスパンション事業の4つの事業と、地球の美と健康をテーマとしたサステナブルと AI テクノロジーの2つの事業を展開しており、最後にインベストメント事業の7つの事業を展開しております。
今7つの事業セグメントをご紹介いただきましたが、はじめの人の美と健康をテーマとした4つ、コスメ事業をはじめ、ご説明ください。
コスメ事業ではエクスボーデというブランドのベースメイク化粧品を主に販売しております、
はい、
ビューティー&ウェルネス事業では美容健康器具をテレビ通販のチャンネルを使い販売しております、
うん、
再生医療関連事業では人由来の細胞加工製品の製造販売と自動細胞バイオロボットの開発をしております、
はい、
マーケットエクスパンション事業では SNS を利用したリアルライブ、ライブコマース、インフルエンサーマーケティングに特化したプロモーション航空代理店業を行っています、
はい、地球の美と健康をテーマとしたのがサスティナブル事業と AI テクノロジー事業、サスティナブル事業ですけど、見させていただきましたけど、はい、微細藻類、これ、はい、物研究ってことですか。
です、物研究です。
もういわゆる、はい、海にいる藻ってことですね。あと、カギケノリってあるんですが、はい、このカギケノリって何でしょうか。
カギケノリとは海藻です。
海藻。はい。
カギによく似た海藻なんですね。
うん、
その商品の開発と販売。
はい。
そして、環境機器の販売を行っています。
はい。AI テクノロジー事業とは
?AI プログラム開発。
うん。
食品製造検査装置。
はい。
特殊放射線測定器。
うん。
廃炉向けのロボット。
はい。
土壌除染装置の開発。製造販売を行っています。
いろいろなことをこの AI テクノロジーというところでやられてますね。さて、最後のインベストメント事業とは、
再生可能エネルギーの事業用地を中心とした不動産の取得、
はい、なるほど、うん、
賃貸、うん、仲介と再生可能エネルギーへの出資を行っています。
なるほど。
今ご紹介した7つの事業に共通することは、すべ、はい、て人と地球に美と健康をというテーマの実現を目標としたものであるということです。以上の事業を行いつつ、パスグループでは、企業は社会の好機であるという企業理念を掲げ、社会に有益な価値を提供し、信頼される企業を目指しております。
はい。御社事業の強み、差別化の部分ですね、教えてください。
まず、いずれの事業においても、マルチチャンネルの販売力とマーケットニーズを捉えた新製品企画力が弊社のグループの強みと考えております。コスメ事業においてはエクスポーテのブランド力とそれを裏付ける開発力も強みとなっています。現在はヒト幹細胞培養液を活用し、既存の顧客にとどまらず新規の顧客を開拓可能な商品開発を行っています、
はい、
またサステナブル事業ではまだ競合他社の参入が少ない微細藻類や 鍵毛糊の藻類ビジネスにおける技術の優位性が強みであり、特に牛のゲップに含まれているメタンガスを抑制する鍵毛糊の生産面の開発や、量産化においては他社より先行している点が強みであります。
問題になりますよね、牛のゲップ。
はい。
そのメタンガスを抑制するんですか。
そうなんです。
この鍵毛糊は。
はい。
へえ、すごいところを見つけましたね。
はい。
はい。再生医療関連事業の強みってどうでしょう。
自社の細胞培養施設で最新技術を活用した細胞培養加工繊維の開発と製造能力が強みとなっています。
はい。
AI テクノロジー事業については、本年2月に子会社化した株式会社三和製作所が持つAI 画像処理技術を活用した食肉検査装置と、現在課題となっている福島第一原発の処理水の海洋放出に際して GAGG と呼ばれる特殊な素材をセンサーとして活用することによって、放射線物質であるトリチウムの濃度を約3秒で測定できる測定器の開発など、他社がまだできない技術が何よりの強みとなっております。
この子会社化された三和製作所、これ福島の会社さんでしたよね。
はい、
はい、さて今後の成長戦略ですね、教えてください。
パスグループでは既存の事業と新規の事業の2つのグループごとに成長戦略を掲げております。まず既存の事業については、従来からパスグループの中核となっている事業であるコスメとビューティー&ウェルネスの2つの事業がこれに該当します。うん、これらの事業において成長戦略の課題となっているのは新規の顧客の開拓です。
はあ、なるほど。
はい。そのためには SNS を利用した広告や販促活動の推進、また新しいニーズを開拓し提供していくことによって LTV を高め、売上の積み上げを図っていく成長戦略を行ってまいります。
はい。
まずコスメ事業において化粧品ブランドのエクスボーデでは顧客ニーズを反映させた冷感コスメシリーズを販売し、SNS を中心に新たな広告活動に注力した結果、新規の顧客獲得数が前年に比べ5倍を上回る結果となりました。またもう一つの既存の事業であるビューティー&ウェルネス事業では、美容や健康機器をテレビ通販で販売しています。
はい。
今期からは B2C の販売チャンネルを持つことにより独自の顧客層の開拓を進めています。
はい。
これにより顧客と直接コンタクトすることにより、一過性の取引から継続的な取引へつなげる戦略を進めています。
はい。
一方の新規事業グループではサステナブルと再生医療 AI テクノロジーを中核の事業と位置づけ、これらの新規事業グループにおいては将来的に市場が拡大していくと見込まれる事業を行うことで、
はい、
先行者利益を確保し、企業価値を向上させる成長戦略を取っています。
はい。
そのため目先の短期的な利益率にはあえてこだわらず、積極的な投資を行い、長期的な観点において投資利益率を高める事業を展開してまいります。
はい。
具体的に申し上げますと、サステナブル事業におきましては微細藻類、鍵毛糊に加え新たに環境機器の販売を開始いたしました。
はい。
CO2 を吸収する性質を持つ微細藻類を活用した製品の開発と販売、
はい、
また鍵毛糊の牛の飼料に混ぜることによって、地球温暖化の原因の一つである牛のゲップに含まれているメタンガスの抑制を進めていく環境事業であり、現在では鍵毛糊の量産化に取り組んでおり、この分野における先行した開発技術が強みとなっています。
これメタンガスの量って実は半端ないんですよね、牛のゲップ
ね。そうなんです。
全体のあのメタンガスの何分の1っていう量が牛から出てるっていう話ですね。
そうなんです。はい、
動物から出てるんですね。はい、他の動物も含めて。はい、さて、再生医療関連事業はどうでしょう。
美容医療分野において大きく成長が期待されている人由来の細胞加工製品の本格的な生産を開始、また新しい販売先を獲得していくことで売上向上を図る販売戦略を進めています。
はい。
その施策の一つとして、現在治療用幹細胞の受託先である医療機関の開拓を進めております。
はい。 AI テクノロジー事業はどうでしょう。
パスグループにおいて最も力を入れている成長戦略事業です。
はい。
同事業は赤外線や GAGG を活用した非破壊検査装置と AI ロボットを融合したメカトロニクス分野において技術的な模倣困難性を有していることが強みとなっております。
はい。
これが成長エンジンとなっています。
三和製作所ですね。
はい、そうです。はい。この卓越したテクノロジーを活用して 大手外食産業においても、従来手作業で行っていた食品製造工程をオートメーション化することができる機器の開発に取り組んでおり、すでに納入予定先で実用試験を行っております。これがクリアした暁には、現在実用試験を行っている大手食品企業のみならず、その他大手外食チェーンにも販路が拡大していく大きな可能性があると考えてるんですよね。
はい、これすごいですよね。私も見させていただきましたけれども、センサーで、食肉上から移すだけで、どこに筋があるとか骨があるとか分かるんですよね。さばかなくても。そうなるとそれを加工するのに非常にその手間が省けるっていうことですね。
あ、そういうことになります。
これ実用化がですね、進んだら大手食品企業のみならず本当に外食チェーン、ですよね。牛とさばいてるとこたくさんありますからね。
そうですね。
そういったところにも使われる、ということですね。
また三和製作所の本社は福島県にあり、現在課題である放射能処理水の処理過程において、重要な役割を果たすリアルタイムでトリチウムを測定することが可能な放射線の測定器の開発に成功しております。
先ほどご紹介いただいたものですね。
これは今後長期間続けられる放射線物質の処理作業で活躍することが期待されております。さらに GAGG という特殊な素材を活用した非破壊検査技術は、最近行動における大規模な陥没事故が発生したことにより大きな問題となっている日本全国の道路や橋の老朽化に伴う修繕にあたり、重要な役割を果たすことができるものと考えています。
なるほど。食肉検査装置、それからトリチウムの測定機器、そして GAGG、
そうです。
この3つが御社これから成長戦略の目玉だと。
そういうことになります。
なるほどね。あとインベストメント事業、この間公表されましたよね。これについても教えていただけますか。
先般公表させていただきましたが、この事業では暗号資産分野を戦略的な投資対象として検討しています。差し当たり試験的な投資を行った後、本格的にこの分野に進出することを検討しております。
海外戦略どうでしょうかね。
今後パスグループでは、ASEAN やアジアを中心とした海外に新しい事業を展開していきたいと考えています。
これはコスメを中心にですか。
そうです。もちろんベースメイク化粧品のエクスポーテシリーズの海外での販売と、再生医療技術と自動細胞バイオロボットの提供、そして浄水プラントなど環境機器の販売などについて事業化を検討しています。
なるほど。最後になりました、リスナーに向けて一言お願いします。
現在パスグループでは7つのセグメントで事業を展開しております。これは一見バラバラの事業を展開しているように見えますが、実はそこには大きなシナジーが生まれており、これから金の卵が孵化するタイミングであることをリスナーの皆様に知っていただければ、私としては大変嬉しく思います。どうか今後のパスグループの飛躍にご期待ください。
松尾さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社パスをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
パスって言いますとね、コスメ事業が有名なんですけれども、確かに主力事業であるんですが、これからのことを多く語られましたよね。三和っていうですね、会社を今回買収したわけですよ。三和製作所、この会社はね、最新の X 線透過技術、さっき食肉の話してましたけれどもね、食肉中の軟骨を自動的に選別できるんですよ。それで AI によって除去作業をすると。となると人の手がかからないんですよ ね。これ外食産業のところで今も実際にですね、導入に向けたテストを行われているということ、それから福島の放射能のですね、処理水の、いわゆるトリチウムの測定器、リアルタイム測定器、それがあるってこと、あとGAGG でこの X 線透過技術ですが、今現在問題になってるね、道路の陥没、そういったところも見ていきましょうって話ね。あとカギ毛のりって面白かったでしょ。これ牛のゲップを抑える、海藻なんですけどもね、これね、笑い事じゃなくて、牛のゲップって全体の世界のメタンガスの 4-5% 以上は牛のゲップなんですよ。
でね、
地球の温暖化効果って、 CO2 の25倍メタンガスって持ってるんですよ。昔なんかテレビ番組でそのゲップを全部吸うなんていうあの番組がありましたけど、企画があったけれども、はい、これ本当に笑えない話になっていて、
ね、
それに向けて、地球の温暖化にという社会問題に対して戦える、そういったソリューションを提供できる、そういう技術なんですよね、
はい、
ですのであのコスメだけじゃなくていろいろとですねカタリストとなりうる事業をたくさん持っているということを覚えておいてください、
はい、今日の一社はパスをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先週までですね、ずっとあの高値警戒感があってもテクニカル的なね過熱感がないんですよと、そのために上昇してるって申し上げましたが、
はい、
先週水曜日から4連騰、日経平均1443円上がって、まあ、率で 3.3%、はい、そしてついにですねこの5サインの過熱感ですが、先週、木曜日に2つ、金曜日に3つ点灯して、連休明けの昨日5つフル点灯となりましたと、
はい、
ただしねダウはゼロなんですよ今朝時点でも、この温度差っていうものがあるので、アメリカマーケットの方が急に崩れるってことは、テクニカル的になかなかないっていうことを言ってるのが、まあ、下支えにはなってるんですけどもね、
はい、
このフル点灯なんですが5月の13日以来なんですよ、で5月1日から13日のと7営業日、まあ、ゴールデンウィークあるから少なかったんですが、
はい、
この7営業日で6日フル点灯しまして、その後7日間で1200円ぐらい日経平均下がったんですが、
はい、
この時の違いがあってね、5日25、75日の3回りのヒストリカルの中心値って前ご紹介したことあるんですが、
はい、
それからどれぐらい乖離してたのっていうと、この あの5月の時点 6.8% まで乖離してたんですよ、これね 4% 超えてくるとダウもそうだし日経均もそうだけども、結構、かなり強い過熱感っていうのは出てくるのね、
はい、
じゃあその前回 6.8% まで行って落ちたんだけど、今回どれぐらいかっていうとまだ 2.04% なんですよ、で中心値が 44,000円ちょうどってことは、あと日経均が 2.2% かけると880円ね、
はい、
880円上昇するとかなり強い過熱感感じるよと、その水準が 4万5700円から800円のゾーンだってことなんですよね、まあ、フル点灯過熱感がしましたということ、それから、高値をめどとしてそこのところ、そこを超えてきたときっていうのは4万5700円、800円、かなり要警戒ですよってことです。
はい、わかりました。井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。